ココロネラジオ
ワオン。
まだ台所が土間だった頃、母がよくドーナツを作ってくれていました。テーブルの高さと私の目線が同じで、目の前で、あれは湯飲みだったかな、飲み口とコップの底でドーナツの型を作っているのをじっと見ているのが好きでした。ラジオネーム安分姫。こんにちは、プレゼンターの山本清文です。ハローニュー新居浜 FM がお送りする新型子ども番組和音。かつて私も子供だった、そんなモチーフをキーワードに、心の音を心の声と重ねながら子供と触れ合う、感じ合う30分。台所が土間だった頃、実家は僕土間、まだ土間ありますよ。昔はだから農家だったから、その畑仕事をしてきた、その旅とかを吐いたまま台所仕事ができるようにみたいな。で、多分土間の後ろあたりに多分いろりみたいなのが多分あったんですよね。井戸はあるんですよ。 もちろん使ってないですけど、僕見たことないんだよ、井戸が開いたの。そう、あの辺どうすんやの、おばあさん亡くなったのに、もうあの辺たらいとかなんかいっぱいあるな、誰も使わんのに。あれ、ああいうのだから長男が片付けないかんでしょうね、いずれね、あれね。え、あ、映画撮影そんな綺麗じゃないから、ほんともう古い、もうただのジメジメした土間の、ほんとで、水場があって、その横に、下のうちの言う、うちの実家でいう下の冷蔵庫っていうのがあってそこにだからスイカみたいなのがドーンとってね、下の方ではだからおばあちゃんがなんかトントンするみたいな感じのが、ちっちゃい頃はそうでしたけどね。そうか、そこでドーナツ作ってくれたんだ。あ、だから最初は土間の台所が安分姫の家でもメインだったってことですね、多分ね。その頃にドーナツ作ってくれたら、いいですね、美味しいですよね、手作りのやつね。しかもこの湯飲みでドーナツの型を作ってるっていうのは、銀のやつじゃないんですね。銀のなんか花とか車とかのやつ今あるよね、そんなんじゃないんですよね。湯飲み、ちょうどいい湯飲みがあったんでしょうね、多分ね。ああ、そう、どうですか、安分姫はドーナツ作ってますか、あの湯飲みで。そうですか、絶対美味しいよな。結局手作りが美味しいんよな。でもまあね、お母さんたちもお忙しいでしょうけども、でも買ったやつがええみたいな、ミスドがええとか言うんやけど、結局でもね、あ、手作りってやっぱ嬉しいなっていうふうに思いますよね。ありがとうございました。番組ではあなたからのメッセージ、ボイスメールを募集しています。届けてほしい心の声は、その1、幸せだったあの日の思い出、あなたの子供の頃一番幸せだった日、出来事、気持ちをお寄せください。その2、子供の声もお待ちしています。泣き声、会話、笑い声。その3、ああ、青春、私の甘酸っぱい思い出、番組でうまく和音にしてお届けします。番組への投稿は和音アットマークハロー 78.jp まで。この番組はハローニュー新居浜 FM をキーステーションに、今治 FM ラジオバリバリ、宇和島 FM ガイアでも放送しています。
和音、
バス停今、庄内5丁目になったりしたよ。
なんで庄内5丁目になったん？
多分なんかばあちゃん入院しちゃって。
え、おばあちゃん入院した？
うん。
大丈夫な？
なんかね、俺ね、約束したけど、あのなんかばあちゃんね、あさってここ切るってよって、
それをだからお医者さんに治してもらうんだ。おばあちゃんどんなおばあちゃんな
ん？年取った感じ。
年取った感じか、おばあちゃんは。 ほんと、
うん、ばあちゃんもなんか今キンネルとこ今痛いかもよ。
そうやな、うん、どうしてあげる？カズマくん、
どうしようかな。
おばあちゃん退院したら何してあげます？
ストップってした。
ストップ、
うん、
どういうこと？ストップって
止めるってこと。
おばあちゃんを止めるの、
うん、
おばあちゃんよう動くんや、
うん、
おばあちゃん働き者な、
うん、
おばあちゃんどんなことして働きよ。
ど
んなことしてくれる？
なんか、うん、料理とか。
料理とかしてくれるの、
うん、
カズマくんのために、
うん、あのさ、あとね、
うん、
ふりかけとかかけてくれる。
うそ、
うん、
ふりかけってなかなかかけてくれんよ。おばあちゃんかけてくれるんや、
うん、
そんなおばあちゃんにストップって言う、
うん、
おばあちゃんふりかけもっともう止まっちゃう。
あとね、
う
ん、なんか
ふりかけ
ごま塩と、
うん、
のり玉をつけて。
ごま塩にさらに、え、のり玉2種類、
うん、
すご
い。あとね、
うん、
もうご飯だけ食べた時もあった気がします、
うん、ご飯だけの時もあるんだ。もう白ご飯だけなんや、
うん、
ほんと、
うん、の時も
あるんや、
うん、あとね、俺の歯が痛かったけんね、うん、もうね、治ったよ。
ほんと、虫歯はなんで虫歯になったんやと思う？
チョコレートいっぱい食べて。
あー、チョコレート好きな、
うん、今虫歯になってるけんもう食べない、う
ん、食べないんや。
歯がもう黒くなるけん、ほら、かかんて。
あ、ほんとや、ほんとや。カズマくん、それ虫歯やわ。
うん、そう。
ちょっとじゃあ、うん、大人になったら何やりたいかちょっと聞いてみようか。
加藤クリニックの人になりたいです、
うん、加藤クリニックの人になりたいんや。
うん、
じゃあまず加藤さんにならないかんねない。
うん、
うん、
もうね、
うん、
大人になったら、
うん、
もうね、病気の人を治してあげます。
あ、病院の先生になるってこと？
うん、そう。あの、なんかばあちゃんはなんか、
うん、カズマくん治してあげたら。
ばあちゃん、
うん、
俺ね、加藤クリニックの人になりたいから、うん、ばあちゃんね、違うとこにおるんよ。
そうな、
うん、
違う病院におるんや。
うん、
ほ
ん
と、
うん、
元気になったら一緒に遊ぶ、
うん、
おばあちゃんとね。
うん、
おばあちゃん喜ぶと思うよ。
お、
うん、本日から2週にわたって、インタビューしてまいりましたのは、京都に住んでいらっしゃいます絵本とかですね、イラスト、あとは工作、舞台美術、もういろんなことをされておりますけれども、ツペラツペラのお二人でございます。亀山達也さんと、中川敦子さんの、ね、お二人でユニットなんですけれども、有名なので言うと、あの NHK の、 あのノージーのひらめき工房っていうのがあるんですけど、それのアートディレクターなんかもされてたりだとか、僕はあの10年ぐらい前かな、あの東京 の、 あのお芝居をやるときにツペラツペラさんが、舞台の美術演出を担当された、その時からのご縁でですけれども、とっても本当に素敵な方々で、今回あのハロハロ新居浜アートプロジェクトの中の、動画作成をしてるんですけれども、そこにツペラツペラさんも登場していただいております。今回は亀山達也さんがメインでお話を伺っております。どうぞ。
私は今実は京都に来ております。
お越しやす。
ツペラさんのアトリエが、この鴨川が綺麗な、
ね、今日は天気もいいので、
気持ちいいですね。
ここでいろんな作品が生まれてるわけですね。
ぼんやり眺めながら、はかどるかはかどらないかという環境でやっております。
はかどってない、
はかどってない。
水鳥を眺めたり。
たまにはかどってます。
たまに。まあ、子供たちが元気になったらいいなというか、まあ、コロナの中で、まあ、リモートでラジオとか、今回あのご出演いただいている映像といいますか、はい、もう親御さんたちと一緒にお家で楽しめるみたいなのが、まあ、テーマで、この授業が始まったんですけれども、
はい、
まあ、ご自身の子供の頃の話っていうのを伺いたいなと思ってまして、まず亀山さんからなんですけど、はい、お子さん時代っていうのはどんな？
とにかくいたずらが好きですね。
はあ、覚えてるいたずらはありますか？
まあ、大体妹をお化けの。
あ、妹を脅かす。
はい、そうですね。
うわ、悪いお兄ちゃんですね。
はい、もういやでも普通ですよ。こう虫のおもちゃ仕込んだりとか。
あの、ね、なヘビーみたいな。
そうそうそう、友達にもね。
あ、
はい、
そう、
あんまりこう乗り物は好きじゃないですね。
あ、え、新幹線とか
ウルトラマンの怪獣とか、ああいうのが好きです、
ね。はあ、乗り物なんかね、トミカとかプラレールとか一回行きそうな感じがしますけど、
全然興味ないですね。あとプラモデルも、
はい、
別のもの作ってますね。 え、その通りに作んない。
そのパーツがありますよね、戦車なら戦車、その作らないんですか。
作らない、あれ、あのパーツ使って別のもの作
る逆にすごいですけどね、
うん、作らないよ。もうだからそのや言われた通りやるの嫌いなの。
はあ、
息子も結構そういう感じ
です、ね、うん、あ、息子もそうですよ、ね、はい。
今お子さん今おいくつ。
今まで、小学校2年生上が中1ですけれども、小学校2年生息子なんかは、
はい、
レゴに描きまくってますね。
あれに絵を描くんです
か。ガンガン描いてます。組み合わせて、しかも別のやつも組み合わせて、なんか、
はあ、
その通り作んだよ。
はあ、
なんかレゴのほらなんとかセットみたいなの買
ってありますよね、なんか飛行機になるとか、
うん、で一回それは作るんだけど、
うん、
壊して、あとはもう適当にもう、はあ、もう寄せ集めして、一緒、あ、俺と一緒だなみたいな。
乗り物も全く興味示さなかった
。同じですね。
同じです、怪獣。だから子供を見て自分のああこうだったみたいな感覚をこう思い出すのが楽しいじゃないですか。
へー。
だからそれはやっぱほら子供ができてよかったって
言うんですけど。ああ、そうかそうか。
一緒だみたいな。
くだラジオ番組とか台本通りやってくださいとかも嫌なんですか。
嫌なんじゃない
ですか。自分のやりたいようにというか。
そうですね。まあでもまあ子供子はまあいたって普通の。普通の子供ですよ。
え、でもなんか運動をされてらっしゃったんですか。
運動はね、そう、水泳ですね。いやいややってました。
いやいや、おいくつから
は。未だに嫌いです。
嫌いなんですか、今も。うん、
ただむっちゃ速いですよ。速い、速いのは速いんですよ。じゃ多分僕の予想ですけど、速い小太りって気持ち悪いです。
そんな
アザラシ、アザラシ。
そんな笑ってない。
絶対みんな笑ってたから、もうやめよう。
いやいやいや、それは被害妄想じゃないですか、それ。
ものすごい速い小太り。
いや、小太りじゃないです
し、そう、スパーンってね、ターンして。
うん。でもちっちゃい頃から習ってて
習って、でも0歳からやってたんで、
すごいっす
ね、やらざるを得ない状態ですね。いまだにやっぱでもあんまりこうなんていうかな、ゲームが好きなのね。テニスとかバスケットとか、
あ、球技、
球技とか卓球とかいろいろあるじゃないですか、
うんうん、
人となんかゲームするのが好きで、
はい、
水泳はほら
そういう自分との戦いみたいな、
自分との戦い、陸上とかもあれももう全然好きじゃないんですね。
それなのに、え、18
までやらされてたっていう。
はあ、でも早いんでしょ。
はい、途中でね、やっぱりね、その鈴木大地さんで金メダル取った時に、
はい、バサローの
ちょっと火がついたんですよね。
やったるぞと、
うん、うん、俺も目指しちゃうか、
もう、
うん、初めて真剣に打ち込みましたよ。
いやいや、やってたけど、
はい、
いや、これやと、で、やって、
うん、いや、でもオリンピック行くしかない
よ、つって18までやって
やって、で、まあ、三重県10何位ですよね。
いや、
で
もね、
まあね、
で、今何されてるんでしたっけ、今。
今、絵本描いて
る。いたずら好きの水泳少年が、ね、なぜこの絵本とか、その絵の世界というか、アートの世界に。
これ話す長くなるんです
ね。長くなるんですね。1分でお願いしてもらって
。だいぶ待
って。だからね、美大にちょっと行きたくなったんですよ、ね。
それもだから不思議でしょ。だって普通体育会系だったら。
子供の頃ちょっと絵も習ってたんですよね。
あ、そうだ、もともと。
絵習ってた。
そのじゃあ、
油絵教室に入れられてた。
はあ、すごいじゃん、水泳やって油絵やって。
そうそう、4年間ぐらいね、油絵教室やってて、その子供の頃にこう絵描いてチヤホヤされてた記憶あるんですよ。
ああいううまいねみたいな。
そうそう、うん、親戚とか
ね、うん、
それでこうなんかアートっていう名のもとに愉快な人間がいっぱいいそうな気がしたんですよね、
うん、で飛び込んで
二浪してね
頑張りましたね。でもさっきおっしゃったそのアートの世界面白そうな方がいるだろうの、今まさにその面白い、
ね、
スペラさん面白いなって言われてらっしゃるじゃないですか、今。
そうですね。
ねえ。いや、いろんなお仕事されてますよね、今や。
してますね。
ねえ。
やっぱ、その原点は美大の、人の豊かな感じ。
は
ぁ。予備校時代から、予備校が私たち一緒なんですけど、
そうなんですか。
私も一浪しているんで、浪人で。で、東京で浪人時代一緒に過ごしてたんですけど、もう浪人時代のもう先輩からね、
バカばっかりいい意味でも、いい意味でも
すごい、でもある意味すっごく盛り上がってた時代 で美大受験に対して
向き出してるしね、
うん、
そう、やっぱこう人を楽しむっていう前提でこう美大を選んだんで、絵を描くっていうことはどうでもよかったんですよ。もう4年間もう人を楽しみまくってですね、卒業して、
はい、
さあどうする。
そうですよ
ね。エンジョイしすぎ
て。エンジョイしすぎて、はい、
そうはおっしゃりながらやってはいたんでしょ、なんか。
やってない
断言
ほぼ2
ニートニート
その当 時ニートっていう言葉が流行り始めた頃にね、
あとバックパックでヨーロッパに3ヶ月旅行行ったりとかそういうことはしてましたよ。
でいろんな美術館行ったりとか。そう
そうそう、まあそうですね。で帰ってきて日雇いのバイトをまたして、
はあ、
でゴロゴロゴロゴロ家で。
めちゃくちゃ自由じゃないですか。
自由ですね。
自由っていうこと
です。僕の親が怒んないんですよね、
はい、
子供の頃からあんまり。で27ぐらいの時に初めて父親が、
あら、
お前大丈夫かって一言言いましたけど、それまで何も言わなか
った。で大丈夫かって言われて、どうしてたんですか。
だよねって言われ
て短い会話ですね。
ちょっとやばい。
大丈夫かだよね。
そこら辺でね、なんかしないとまずいなって。
え、スペラツペラはいつからなんですか。
27なんだ
よね。最初は何やってたんでしょう。
ね、中川がテキスタイル科を、美大のテキスタイル科を卒業してて、その後ね、なんかアシスタントとかで、
うん、そうですね、ファッションの方に興味を持って、ファッションブランドのアシスタントやってたり、うんうん、やっぱり自分でその後なんかこう布のを使って作品を作って展示販売したりみたいなことを少しずつやり始めてて、でまだその頃亀山が暇そうにしてたので亀山を誘って、ゴロゴロ、ね、でもやっぱりその頃からゴロゴロしながら絵を、作品を時々家で描いてたりして、うん、でそれをちょっと発表したりっていうのはしてたので、で亀山が描く絵はすごく面白い、
うんうん、
独特で面白いって思ってたので、
あれですよね、節分のね、
あ、
鬼とかがめちゃくちゃ怖いって話題に、ね、そうですね、うん、なったんですよね。
僕ほら子供生まれてから、
うん、
ものすごい本気鬼をずっとやって、
そうなんです
よ。今やもうほら日本中本気鬼やってるんだけど、うん、もうその先駆け、
先駆け本気鬼の先駆け
で7年目8年目で来て、はいはい、で作ったやつがバズったんですよね。
ああね、
そう、
そうなんですよね。
僕節分の1日前に本気鬼やって、
はい、
そのリンゴの干渉剤で作ったんです
よね。ボコボコしたやつです。緑の、ね、
で本気鬼やってツイッターに流して、出張があったんですよ、知床に、
はい、
次の日、
はい、
流氷ウォークっていうのがあるから、
ほう、
流氷の上をねこう歩けるんですよね。
本物の
知床の、
へ
ー、上流氷の中にはまったりとか、ウェットスーツみたいな。で流氷すげえと思って写真撮ろうと思ったら、僕の携帯にヤフーニュース来てて、絵本作家が作る鬼すごいってすご
く、いや、知床で
見たんですか。そういう人見るんだと思って。
自分
のことなんですよね。あれ勝手に飲んだね、あれね。
ああ、そうなんですね。いや、それ知らないです。もうバズったことないんで。
作家の作る鬼すごい
バズったっていう言葉をその時初めて知った。
あら、
ドゥーって来て、
はい、
ね、もう未だにそれ
言われるでしょ、やっぱり。
でもね、そのやっぱりそのピークからどんどん落ちてくるじゃないですか、
はいはい、
子供も成長して
くる。まあそうかそうかそうか。
もう怖がってた子供も飛び膝蹴りやってくる
逆に ね、 ねそっちの方が怖いみたいな。
まあ子供の成長と、
はいはいはい、
僕のバズって
る、はいはい、ああそうかそうか、
感性とか戦いながらやってきて、
ー
ピークはもう超えてるし、子供も成長してくから
なるほど、
毎年大変なのに、
うん、
やっぱりそのことを記憶ある人が、
うん、
節分の少し前に、
はい、
今年も楽しみにしてますよ
プレッシャーかけてくるんです
さらにね、間違ってる人がね、10月のちょっと前、
はい、
10月中旬に
ハロウィン、うん、
ハロウィン楽しみにしてますよ、ね、いやいや、節分だからめちゃくちゃですよ、世の中。い
や、もうグロテスクなだったというとね、元の個人の作品がそのバズってるのに繋がってると、ね、人生無駄なことはないと。
無駄なことはない。
そういうこと、まあ、
本気で大人がビビらせるのはやっぱぬるいね、うん、スーパーに行って、
うん、
なんか、うん、豆とセットの
ぬるいってなんですか、ま、そういう
豆とセットでほらお面売ってる、
売ってますよ、赤いやつね、あのゴムで
ニコって笑って
る、ありますよ、あの穴プチって開けるやつね、
全然ぬるい、あんなもんです
から
とにかくこう大人が本気で
なんかやるやつを
子供を騙したり、うん、
あ、
泣かしたりと
か、
ビビらせたりするんですけど、ね、
生ハゲとかもね、うん、今は割と
そうか
ダメみたいに、なんか怖すぎて
ダメみたい
に、ちょっと引いて
ね、らしいですね。昔はなんかガラス割って入ってたらしいですね本当に
ダメな
の、本当にそれぐらい本当だったらしいですよ本当に、
ねね、
ああそうですか。でもそれぐらいの精神で、
そうです
ね、ワークショップとかもでもね、
そうです、
大人が楽しめるみたいな
気持ち、そうですね。まあでもそんなことばっかりやってるわけじゃない
もちろんもちろんもちろんそうです、
ね、やるときは本気で
やるっていう
わ、
ね、
はい、お、ん、
子供の時もそうだし、大人になってから今でも思うことなんですけど、やっぱり時間があってぼーっとできるというか、日常が日常遅れてるっていうのが幸せだったなって思います。空を見る時間があったり、植物とか虫をじっと見る時間があるとかっていうのは大人になってからないなってすごい思います。今ちょっと子供がいて、子供ってやっぱ舌とか虫とかやっぱり見がちで、でアリじっと見たりとか、アリの大群がいて大人になってちょっとまた感動するっていうアリの大群だって久しぶりに見たなっていう、追っかけましたね
今週もメールいただいております。ありがとうございます。ラジオネーム立花さんから。私の子供の頃はこれからの季節、つくしを取りに行くのが楽しみでした。あ、春ね。電車の線路沿いに紙袋を片手に母と兄弟と一緒に、時々来る電車に弟は大はしゃぎ、夕食は必ずつくしの卵とじ。あ、これは私の大の苦手かっこ笑いって感じですね。その夜は目を閉じると草の間から覗くつくしがいっぱい出てきました。それは今思い出してもなんだか夢のような時間でした。 ありがとうございます立花さん。もう全く私も同じですもん。つくしね、あの、取って帰ったらすっごい喜ばれるんですよね。あー、つくしやーんって喜ばれて、で、あの、なんていうんですか、あの、なんか間のピリピリめくるやつ、あの、何、袴を取って、そこまではありがとうって言われたから、そうやろみたいな、取ってきたよみたいな、取れるんよみたいな。で、料理してもらった卵とじは全然食べないんです僕も。いや、ええわみたいな、そういうのええ、あのハンバーグがいいみたいなあれ、今食べたら美味しいんかな、つくしってどうなん、つくしゼンマイね、よもぎとかね、よく山菜できてた、多分今も北条の実家のあたりは生えてると思いますけどね。どうなんやろ、新居浜あたりでも取れるんかな、つくし。美味しいもんじゃないんよね、あれね。味としてはね、でもなんか、なんだろう、春を感じるやつなの、吹きの塔的な、なんか、あ、吹きの塔今日入ってますよみたいな、あ、じゃあ天ぷらにしてもらおうかみたいな、絶対食べんやろお前みたいなでもなんかちょっとそういうところに行ったら、なんか家で出てくるのはわかるな、卵とじね。でも確かにそのつくしがいっぱい生えてて、何、空き地というか山というか、その景色っていうのは確かになかなかね、え、見当たらないですよね。立花さんは線路沿いにそれがあったということでね。あ、そうですか。取ってないな、つくし。あるんかな、あるんかな、ありますかね。そういうところにだからもう目がいかない、つまらん大人になったってことなんでしょうね、僕はね。え、で、つくし取りに行ってんですか。うわ、そうなんや。え、何にするんですか、卵食べるんですか。あ、写真に撮るっつって、ディレクターさんは何これ、何、イメージアップですか、これはあ、そうなんや。あ、道の駅とかではつくしあれか、いいお値段になるんだ、売ろうか急に商売の匂いが。つくし取りね、春を見つけるツアー、現地集合、現地解散。あー、そうか、先生にね、これ食べられますかみたいな、いいよね。なんかそんな、なんか大げさなんじゃなくていいからね。そう、少人数でなんか行きたいな、それいいですね。春3月やりましょうか。もう本当にもう子供とロケでもいいですよね。取りに行く様子をなんか番組にしてもいいかなと思いましたね。確かにね、もう事前によそのね、なんか誰かの山行って怒られたらいかんから、ここはいいよみたいなんで生えてるところをちょっとね、ちょっと見繕っときましょう。さて、この番組はあなたの心の声のつぶやきで構成されています。ぜひあなたの一言をお待ちしています。メッセージの投稿は waon@hello78.jp waon@hello78.jp まで、ツイッターはハッシュタグココロネラジオ、 心はカタカナ漢字でね、カタカナでラジオ、ハッシュタグ心根ラジオでつぶやいてください。メッセージは24時間いつでも受付中。本日声の出演は子供鎌倉一馬くん、大人渡辺真理子さん、ゲストインタビュー絵本作家ツペラツペラ亀山達也さん、進行プレゼンターは山本清文、ディレクター乗松和彦、心根ラジオ和音、毎週この時間ラジオの前で。